Welcome to podcast KBS from Kyoto.
Grow, 生きることが光になる。滋賀県近江八幡市にあるボーダレスアートミュージアムノマをご存知でしょうか。社会福祉法人が運営する美術館として注目されるノマでは、これまで障害のある作り手と現代アーティストの作品を並列に展示し、人の持つ普遍的な表現の力に迫ってきました。この番組は障害のある人たちをはじめ、自身の内から湧き上がる衝動のままに表現した芸術、アール・ブリュットについて語りながら、人の営みの深さや広がりについてゲストを交えて考えるトーク番組です。
社会福祉法人グローの田畑和恵です。今日の現地リポートは静岡県沼津市にありますデイサービススマイルホームからお届けします。先週までのゲストトークに出演いただいた麦沼由美さんがケアをされている現場です。この放送がされるのは9月だと思いますが、今日取材しているのはまだまだ暑い8月の中旬です。で、今日はこのスマイルホームで納涼祭が開かれています。で、盆踊りや手回しかき氷、景品取りゲームと、納涼祭らしいプログラムもある一方で、あるプログラムの中にも麦沼さんの聞き書きが生きているということで、今日はその様子をお届けします。で、今もうスマイルホームの中にいるんですけれども、女性が6人ほど机に腰掛けたり立ったりして、いろんな野菜をもうすでに切っています。何かの準備をされているんだと思うんですけれども、参加されている、このデイサービスを利用されている方に少しお話を聞きたいと思います。小川春子さんでいらっしゃいます。はい、小川さん、おはようございます。今小川さんは何をされているんですか？
餃子のね、下ごしらえ。
餃子の下ごしらえ、はい、小川さんは今キャベツを切っておられるんですね。
キャベツはね、
これ餃子は作ってどうされるんですか？みんなで食べるんですか？
みんなで食べる。
これこの後皆さん今キャベツを切ったり、
キャベツとニラと、はい、あのひき肉、
ひき肉、うん、でテーブルの
ニンニクを入れる。
ニンニクを入れるんですね。多分テーブルの真ん中には確かにニンニクがスタンバイしていて、結構このお部屋の中もニンニクやニラの匂いがもう充満していますけれども、小川さんこちらに通って何年目ですか？
私は何年目か
結構長いこと通っておられるんですね。なるほど、ありがとうございました。小川さん、お仕事中お邪魔しました。
いいえ
じゃあもう一方お話を聞いてみたいと思います。秋山秀さん、
はい、
おはようございます。秋山さんも今キャベツ切っておられますけれども、はい、秋山さん、ね、だいぶ手際がいいですけど、お料理と得意なんですね。
今何十年かやったお料理ですよね。うん、だけどね、はい、やっぱりダメですよっていうのが力がなくなりましてね。
相当細かく切れてますよねなんか包丁の切れ具合はどうですか？
なんだかうちの包丁の方がよく切れる。
なんとなくこう皆さんの様子を見てると、
ね、
なんとなく切りづらそうな感じがしてもうちょっと尖れた包丁の方がいいですね
あんまりよく切れるとね、
手も切れ
かもしれないからね。
そういう配慮なんですよね。
そう思いますよ。
じゃあ、目の前のキャベツなくなるまで頑張ってください。はいはい、ありがとうございました。はい、それでは先週までのゲストトークに出演いただいていた麦沼さん、麦沼由美さんが餃子作りに参加されています。麦沼さん、おはようございます。
おはようございます。
今利用されている小川さん、秋山さんにもお話を伺いましたが、納涼祭で餃子って不思議な感じがするんですけど、
そうですか。
これ 何をきっかけにこういうことを始めたんでしょうか、
去年からなんですよ。てか料理を始めたのがそもそも私が来てからなんですけど、去年のね、今いらっしゃらないんですけど、石井さんっていう利用者さんの、女性の利用者さんがいたんですね、その方に話をいろいろ聞いてたら、お店を飲み屋さんっていうんですかね、お店をやってたそうで、そこの一番の売りが餃子、ニンニクたっぷり餃子だったって言うんですよ。でそれがあんまりにも聞いてたら美味しそうなんで、みんなで作ろうかって話になって、そっからなんですね。でその方は今ちょっと別のところに入所されたのにいないんですけど、今年の無料祭で何作るってみんなで相談したときに、去年の餃子美味しかったよねって話になって、じゃあ、ね、石井さんの餃子をみんなで作ろうってことになったんです。
それも、石井さんとも普段いろいろお話しする中で出てきたエピソードとして、
そうなんです、
じゃあその石井さん監修の
監修の、
そうですね、ことなんですね、
はい、去年はすごい厳しく指導されました。それじゃダメだとか言って、
どんなところ注意されたんですか。石井さん監修の餃子ということですけれども、そのこうレシピを聞き出すまでみたいな、こうどんな手順でここに至るんですかね。
だから餃子をそのお店をやってたこと自体も全然最初知らなくて、いろんな、なんかこうお風呂の中での話とかで、それが分かってきたんですけど、皆さんに言ってください。その時に、その時私じゃなくって、そこにいる今ビデオを撮ってる村松武君に、じゃあ君がね、手開きしなさいっていうことで、レシピとか、あと店の様子とか、去年なんかその彼の手開きで店をこう再現するためにのれんを作ったりとかしたんですよ、そういうのを彼が初めて手開きをして教えてもらったんですね。
なるほど。雰囲気、その居酒屋の雰囲気の再現も、
そうですね、
それは、聞きながら分量を聞いたり、
そうですね、
手順を聞いたり、では実際このレシピを石井さんからお聞きになった村松武さんにではお話を聞いてみたいと思います。すみません、村松武さん、こちら のケアをされるスタッフの方の一人ということで、よろしいでしょうか。石井さんから、聞き書きを、初めてされたということだったんですけれども、最初ムグルマさんからやってみなさいと言われてと、どんな感じだったんですかね。
そうですね、まだその時介護の世界に入って、3ヶ月経ったか経ってないかぐらいだったので、なんか、びっくりしましたね。急にやることも。
このレシピ、全部聞き出すまでどれくらいの時間を要したんですか。それか何回お話を。
結構でも通ってる方とか、皆さんちょっと認知症の方も多いので、聞くたびに変わってったりして、それをこう、なんていうんですか、うまくつないでって、まとめていくのが難しかったので、結構何回も聞いた記憶はありますね。
なるほど。この前聞いたことをもう一度これでよかったですかと、いうようなことを確認して、
確認するたびに違うわよって言われたり、そこはそうだよねってこう、いろいろあったんですけど、
聞くたびにまた新たなこともこう、
そうですね、
どんどん出てきたりっていう感じですかね。
そうです。
石井さん以外の方にもその聞き書きって村松さんはされているんですか。
ムグルマさんは文章を書くのとかが多分お得意なので、その聞き書きっていう感じになってるんですけど、あんまり僕ムグルマさんほど文才もないと思うので、ムグルマさんからこう映像でも撮ってみたらと言われて、今映像でこう聞きながら聞いてるのを映したり、あとこういう作業とかその日の行事を撮影して編集してまとめたりっていうのを今やってるんですけど。
じゃあすいません、録画しているところにお邪魔して突然お話聞きまして、村松さんありがとうございました。
すいません、なんかこんな感じですいません。
大丈夫、皆さんお待たせしました、すいません。そしたらですね、
両祭のお食事をしたいと思います。ではみんな持ってくださいよ。大丈夫かな、持てるかな。じゃ乾杯します。乾杯、お疲れ様でした。おめでとう。ありがとう。
お疲れ様でした。
皆さん乾杯、
はい、みんなで今ノンアルコールビールやノンアルコールカクテルで乾杯していますが、あの野菜を刻むところから作った餃子が完成し、みんなで今からお食事です。餃子の他に今日はなんとも豪華に手巻き寿司にぎやかになってますが、この後私たちもいただきたいと思います。
いらないの、飲めないの、
そういうこと、
そういうことか、
食べましてだね。じゃあもらうよ。
はい、
午前中の餃子作り、そしてその餃子をいただきますというところで終わりました。まあ感想も言わずに終わりましたが、今それを食べ終わりまして、とっても餃子美味しかったです。もうニラやキャベツ、ニンニク、玉ねぎ、それぞれの味がギュッと詰まっていて、本当にまあ自分でも真似してまた作りたいと思いました。今はあの利用者さん、その後少し休憩されまして、午後の本番の納涼祭が始まっております。で午後もプログラム目白押しで、今はこの地元の沼津音頭があの踊られているんですけれども、スマイルホームの皆さんがその中でも特に大切にしているスマイル音頭というものがあるそうで、午後の部についてはそれを紹介したいと思います。と会場の方は皆さんの浴衣やハッピねじり鉢巻きしまして、本格的な様子になっています。で近所の方や近所の子どもたちも集まってとてもにぎわっています。それでは自分も会場の方に参加したいと思います。この字型に板を渡して、その板の上にこう手作りの太鼓、色とりどりの太鼓が置かれていきます。
拓澤さんが入院してる間にみんなでこれを作って太鼓の練習すごいしたの、だから披露するから見てください。
はい、タタンガタン、はい、イッツ、はい、タタンガタン、
スマイル音頭、これオリジナルの音頭のようですけども、一番の今太鼓を叩いたところから皆さん、まあ、座った状態で、はい、はい、という掛け声通り、あの右左と手を上げて叩いてポンと、あ、開いてポン、はい、すごいパワーに私も今圧倒されています。
開いてポンガトン、はい、また太鼓で、
あ、3番また太鼓に戻るようです。シンプルな動きなので、今日参加した子どもたちもみんなこう一斉に、あ、
この踊りはね、この拓澤さんが考えてくださったので、あの前でね、あの見ていただきました。よかったです、
よかった、
よかったね、ね、これでね、よかったな。
はい、スマイル音頭今終わりましたが、このスマイル音頭の、あの とスマイル温度を作った百沢さん、皆さんにこう大きな丸を作って OK サインを、大丸のサインを出してくださってます。
ありがとうございました。なんかやっぱり頭が柔らかいのね、すぐできましたね。
すごい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
納涼祭が無事終わり、利用者の皆さんも帰られ、ほっと一息のところにムグルマさんに残っていただきました。今日は一日ありがとうございました。
ありがとうございます。お疲れ様でした。
まずは午前中の思い出の味作りなんですけれども、思い出の味っていうと、まあ、小さい頃食べたお母さんの手作りの味とか、学生時代に通い詰めたお店の味っていうイメージがあったんですけれども、今日はもうここには通っておられない方の思い出の味を再現しているっていうのを見て、まあ、その方にとっての思い出の味を作るところから食べるところまで共有する場があると、その年月は関係なくこうみんなの思い出の味になるっていうことがあるんだなっていうことをすごく思ったんですけれども、なんかすごい不思議な感じでした。
いつもそうなんですけど、思い出の味もそうですし、うん、ああいう時もそうなんですけど、そこでそれを聞こうと思って話が始まるわけではなくって、うん、やっぱり生活を共にしているわけですよね。で、共にしているというか夜は違いますけど、
はい、
でも例えばお風呂の中で一対一で解除をしてね、お風呂入れて差し上げた時に、うん、そういう時にたまたまなんかそういう話になったりとか、うん、実は子供の頃にこういうもの食べたよねとかって話になって、うん、それちょっと美味しそうだから後でもう一回聞かせてっていうところからだいたい始まるわけですね。で、百沢さんの時にもそうで、まあ、今日バチに使われたあの棒を使ってなんか体操かなんかをやってたんですよね、そしたらそれをもうちょっと持ってこう太鼓を叩くような仕草をされたんですよ。で、今ね介護度5の方なんで、とてもなんかそういう状態が私には想像ができなくて、でもしかしてそこの手つきは太鼓やってたって聞いたら、やってたよ、うんうん、みたいな、当然でしょみたいな感じであ、そうなんだって、じゃあで そう言ったらいきなりそのタンタンタタンガタンっていうのをやり始めたんですよ、彼女が。すごいと思って、じゃあそれやってみようって。だから面白いんですよね、気が利いっていうのも、なんかこう意図してやる、やろうとしてもなかなかうまくいかないんですけど、本当に唐突にある瞬間にそういう話が出てきて、そこから全てが始まるみたいな。
今回そういう、まあ、聞き書きを通じてその人の、まあ、生きてきた道すがらとかいろんなエピソードを引き出して、今できることとか今その人が輝ける瞬間みたいなことにこうつなげていく過程を見ていて、まあ、自分はアルブルトが、まあ、生まれる現場にいた側としてはちょっと似ているなと思ったのが、まあ、割とアルブルトの作品を作る作者さんって、まあ、知的障害のある人が多くて、うん、一見不可解な行為をしていることが多いんですけれども、うん、それにはどんな意味があるんだろうってこう紐解いていって、うん、その行為自体に意味付けをしていくっていう過程と、まあ、パッと見は違うんですけれども、なんとなく似ているなと思って今日一日過ごさせてもらいました、はい。まあ、自分が今も現場にいたらきっと明日からこれがヒントになるなみたいなことが今日いっぱい、はい、見つかりました。本当にありがとうございました。
ありがとうございました。よかったです。
今回はデイサービススマイルホームから現地リポートをお届けしました。社会福祉法人グローの田畑和恵でした。
さて、そろそろお別れの時間です。静岡県沼津市の、スマイルホームの現場いかがだったでしょうか。ジュージューとすごいこう香ばしいですね、鉄板のからこう餃子の匂いがもうなんかね、リスナーの皆さんに届いたんじゃないかなっていう、そんな感じでしたけども、この思い出の餃子、石井さんというもともとこの、デイセンターにですねおられた、方が、まあ、ずっとこう昔から作られてきたものなんですね。それをまた別の利用者さんや、支援者のスタッフの方と共にこう再現するっていうのは、まあ、とても意味のあることなんじゃないかなというふうに、現場からとてもそれを感じました。そしてスマイル温度の振り付け、これももう かなりもうご高齢の方なんですけども、百沢さんという方ですね、その方が皆さんに振り付けをし、その方はしばらく別の、ちょっとご病気をされて入院をされてて、実はこう退院したばかりで、スマイルホームに帰ってきたんですけども、そのスマイルホームに皆さん、こう百沢さんにびっくりさせるためにですね、こんなに練習してきたんだよっていう形でスマイル音頭のこう太鼓を披露する、そういうちょっと感動的な、シーンも見られたと思います。こういった表現活動、記憶を通じて何かを料理であったりとか、あるいは踊りであったりとか再現していく、こういう取り組みをやってるスマイルホームに、これからもぜひ皆さん注目していただけたらなというふうに思います。それでは、来週をお楽しみに。さようなら、浅田渉でした。